主よ、私の心はおごっていません。私の目は高くを見ていません。大きすぎることを、私の及ばぬ驚くべきことを追い求めません。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。イスラエルよ、主を待ち望め、今もそしてとこしえに。父親の眼差しというシリーズでお話をさせていただいています、信仰教会の山中です。今回も子育てお父さんの目線から聖書の言葉を紹介させていただきます。今年の5月の半ば頃から、ついにですね、今1歳9ヶ月のうちの息子なんですけれども、晴れて、おっぱい卒業と相なりました。いわゆる、乳離れというやつです。調べると卒乳なんていう言い方もあるそうですけれども、生まれてからずっとですね、毎日欠かすことなく続けてきたことをやめるわけですから、妻にしてみれば、これはすんなりとはいかないだろうと、ある覚悟をしてそこに踏み切ったようです。ところがですね、これが案外うまくいきまして、なかなか寝つかないこともあるようですけれども、それでも大泣きをしてパニックになる、そういうことはなくて、順調に彼は大人の階段を登っているようです。これまでは、就寝前のおっぱいを飲むために、彼は母親の上に覆いかぶさるようにして寝ていました。それがおっぱいなしになって一体どんな体勢で寝つくのか疑問でした。卒入して彼が寝つく体勢がどうなったかっていうと、おっぱいがもらえないんですけれども、相変わらず彼は母親の胸元に乗っかるようにして寝ているんですね。おっぱいが飲めようが飲めまいが、彼にとって母の胸というのは、この和みスポットなんだと思います。さて今日紹介したい聖書箇所ですけれども、これは詩なんですけれども、この詩を書いた人はこんなことを言っているんですね。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。ここに出てきます幼子と翻訳されている言葉は、乳離れした子供という意味の言葉なんです。うちの子供と一緒ですね。そんなのはさておいて、この詩編を書いた人は、自分は静かに黙って、母親の胸の中で安らう子供のような、そんな心境でいたい。そんな風に言うわけです。彼はこんな心境でいたい。こうしたいんだ。こんな風に言っているので、これは、実際は反対の状況というものが、彼の周りに広がっていたんだと思います。どういうことかというと、おそらく静かに黙るどころか、うるさく騒ぎ立てたくなるような、そういう状況が彼の周りにはあった。母親に抱かれる子供の安心とは反対に、不安を駆り立てられてそわそわしてしまう、そういう状況の中に彼はいたんじゃないかと思います。彼はしかしそういう中で、いやいや、それでも俺は黙っておこう、安らかでいよう、こう言っているのではないかと思うんですね。今日のこの詩は、この詩人が属するユダヤ民族が大国に支配されて、国を失って、かつての繁栄を失ってしまった、そういう暗い時代の歌であると言われています。これまで先祖が築いてきた豊かさからは、見る影もないほど国は廃れてしまっている。そういうしょぼくれた毎日の中で生活しながら、多くの同胞たちがこの暮らしから何とか抜け出したいと願っている。かつての栄光を取り戻したい、多くの仲間が願っている。そういう時代です。そういう中、この詩人は自分のスタンスというものを神様に向かってこのように告白しました。主よ、私の心はおごっていません。私の目は高くを見ていません。大きすぎることを、私の及ばぬ驚くべきことを追い求めません。このパッとしない世の中というのはですね、いろんな人が一発逆転というものを思い描くときじゃないかと思います。そして自分の立場や境遇がガラッと変わるような周囲の変化ですとか、このしんどい境遇から奇跡的に救い出されたい。そういうことを願い事にして神様に祈るんだと思うんですね。聖書の中にはそういう信仰が確かにあります。神様の力、奇跡の力に期待して、この一発逆転を願う、そういう信仰です。ところが今日のこの詩人はちょっと違うんですね。確かに彼は神様からの救いが来るということを待ち望んでいます。ところが、彼は、私の及ばぬ驚くべきことを追い求めません。こう言うんですね。この驚くべきことというのは、 神様の奇跡の技のことです。まあ、彼は言うわけです。私は自分の部を超えるような大きいことだとか、奇跡じみた一発逆転なんてものは追い求めないんだ。奇跡的な救いが欲しい。世の中がひっくり返るような救いが必要だ。そうやってやいやいと神様に詰め寄る態度、彼はきっとミルクを欲しがって泣き叫ぶ赤ちゃんのようだとでも思っていたんでしょう。彼は自分はそんな風におっぱいがもらえないと泣いてしまう、そういう信仰とは違うスタンスで神様とお付き合いをしていくんだ。奇跡がなくても大きい変化が起こらなくてもいいじゃないか。ミルクがもらえなくてもこれまで自分を育んできた母親のもとで安らかでいる父離れした子供のように私はありたい。神様は私たちのことを母親のように育み、愛してくださるお方ではないか。いやいや言わなくても、神様は私を大切にしてくださる。だからそのことを信じて、あれやこれや騒ぎ立てるのではなくて、私は静かに安らぐ子供のようでありたい。彼が神様に大きな頼み事をしないのは、これは神様の救いを諦めてるとか、期待してないというのではないのです。子供が母親を全面的に頼り切っているように、彼もまた神様を信頼しきってるんですね。ガチャガチャと騒々しい世の中で、彼は神様の懐に抱かれて、ここは和むな、そういう生き方を目指しているわけです。このような詩人のような心境でいることができたとしたら、毎日は本当にゆとりと余裕で満ちた、本当に素晴らしい時になるのかな、そんなことを思わされます。私たちの時代を2000年前のイスラエルと簡単に比べることはできませんけれども、それでも今の日本、なかなかにひどい、先行き不透明のありさまです。ここから出したい、そう思いたくなる困難や辛さが身近なところにあるかもしれません。聖書から皆さんに語りかける神様を信じて、あなたがもしもその神様を頼りにするならば、この暗い世の中であっても、救いを願いながら、安心して、その救いを待つ、そういう生き方ができるんですね。子供がおっぱい抜きであっても、母の胸に飛び込んでいくように、奇跡や大行な救いを抜きにしても安心できるのが聖書の神様です。ぜひこの神様を知り、神様のもとにある格別の和みを味わっていただきたいと思います。